与えられました聖書の御言葉を朗読します。今朝は新約聖書にある御言葉に聞きます。ガラテヤの信徒への手紙第 6章の6節から10節です。御言葉を教えてもらう人は教えてくれる人と持ち物をすべて分かち合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は人から侮られることはありません。人は自分のまいたものをまた刈り取ることになるのです。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、霊にまくものは霊から永遠の命を刈り取ります。たゆまず善を行いましょう。飽きずに励んでいれば時が来て実を刈り取ることになります。ですから今時のある間に全ての人に対して、特に信仰によって家族になった人々に対して善を行いましょう。今朝のこの礼拝は高齢者を覚える日の礼拝であります。毎年だったらもうちょっと礼拝の後に歌を歌ったり交わりの時を持ったりしてきたんですけれども、今はコロナ禍なのでそういうことはできません。非常にシンプルに、ただ、シンプルにですね、今日の週報に名前を挙げさせていただきましたけれども、75歳以上の方々のお名前をここに挙げさせていただきました。28名の現住媒参会の方がおられます。特にその方々がということなのですが、高齢者っていうのはどこ、何歳から高齢者と呼ぶのかっていうのは、これなかなか難しい問題ですね。で、私も56歳だと思いますが、56歳というと ある区分の仕方をすると初老というふうに呼ばれるんですね。でそういう意味ではもう高齢者の中に入ってきているわけです。で、これはなんて言いますかね、一応75歳以上なんですけれども、みんな一歩一歩年を重ねていることにおいて若い人も変わりないので、その恵みを覚えましょうと。そしてまた特にそうやって年を重ねていくことにのへの神様の恵みと祝福をここで覚えて、特に75歳以上の方々のことを覚えて祝福を祈りましょうと、そういう日であるというふうに言えるかなと思います。特別なことをすることはできませんが、名前を挙げさせていただいて覚えさせていただき、そしてまた同時にここで一緒に何よりも恵みの御言葉に預かりたい、そしてそのことによって導かれていきたいと願っております。今日読みしました御言葉はガラテヤの信徒の手紙の第6章の6節から10節の御言葉です。ずっと最初から読み続けてもうここに至りました。ここでは、キリストを信じて私たちがどう生きるのかということが語られているところの一部であります。その終わりの部分であります。ガラテヤの信徒の手紙というのは非常にはっきりとした構造というのを持っています。そういうどういうはっきりとした構造なのかというと、2章ずつに分けられるんです。最初の1章から2章がパウロという伝道者パウロが間違いなくキリストの使徒であるということが過去を振り返って1章2章で語られています。そしてそのパウロが通して語られた、述べ伝えられたイエス・キリストの福音というもの、イエス・キリストの十字架というものが一体どういうものなのか、どういう意味を持っているのかが続く3章4章で語られています。そしてさらに5章6章というところでは、このキリストの福音というものに預かって生きる私たちが、この預かって生きるという時にどういうふうに生きるのか、どう生きるのかということがこの5章6章に語られているわけです。そういう意味では非常に論理的にと言いますか、明確なはっきりとした構造というのをこの手紙は持っていて語られているわけです。そして今日お読みしました箇所は、イエス・キリストの福音というものの恵みに預かって生きる、どう生き、その 私たちがその恵みに預かって生きるときにどう生きるのかということが語られている5章6章の部分の、この結びの部分にあたる、結びにもう入っていっている。今日のこの聖書の箇所の後の11節のところは文字通り結びの言葉という表題が後で付けられておりますけれども、文字通りのこう結びが語られていくんですが、それはもうこの手紙全体のこう結びになっていまして、5章6章の結びが今日の聖書の箇所ということになるわけです。つまりどう生きていくのかということがここで結ばれている、締めくくられている。そして今日の聖書の言葉の終わりというのが非常に重要でして、この10節ではこう語られております。ですから今時のある間に全ての人に対して、特に信仰によって家族になった人々に対して善を行いましょう、こういう言葉で締めくくられているわけですね。つまりこれが締めくくりの言葉なんです。どう生きるか、イエス・キリストを信じてイエス・キリストの福音に預かって私たちはどう生きるかということがこの短い言葉の中に集約されていると言えます。そしてこのどう生きるのかということに対してここで答えられているのは、はっきりとした答えが答えられておるわけでありまして、それはどう生きるか、こう生きる。それはここでの言葉では善を行って生きてゆきますというふうにして語られているわけです。善を行ってずっと生きていきます、救われて。しかし善を行うというのはどういうことでありましょうか。皆さんどう思われますか。善を行うというのははっきりしていることがいくつかありまして、私たちは善を行って、ここまでもずっと語られていたことですが、自分が善を行って救われるわけじゃありません。私たちが何かいいことをしてそれが功績になって救われるなんてことはないわけですね。ただキリストの恵み、キリストの救いの恵みによって私たちは救われるわけです。しかしキリストによって救われた時に、じゃあどうなるのかというと、善を行ってやっぱり生きるようになるわけです。キリストによって救われたところで初めて善を行って生きるようになっていく。けれどもそれにしてもですね、善を行うということはどういうことでしょうか。善を行うというのはどうでしょうかね。あんまりにも広くてなんかちょっと漠然としてますね。つかみにくいです。ただこの手紙というのは、このガラテヤの信徒の手紙はこの5章6章で、それがどういうことなのかということをについてずっと語ってきたというふうに言ってもいいと思います。5章13節にはこうあります。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使いなさい。このように今日の聖書の箇所の前の5章の13節で語られておりました。これはですね、私たちはイエス・キリストによって救われる時に自由にされる、その時に愛によって互いに使いなさい、救われたあなたたちは愛によって互いに使いなさい、救われたあなたたちはこう生きなさいってことが語られていまして、ここでは愛によって互いに使えるってことが言葉で答えられているわけです。どう生きるかってこと、つまりこの善を行うということを愛によって互いに使え合う、使えるということだというふうに言ってよいでしょう。そういうことになるわけですね。そしてまた今日の聖書の箇所の直前の6章の1節以下では、罪を犯した者がいたなら、そういう人たちをあなた方は柔和な心で正しい道に立ち返らせなさいとありました。立法的にただガミガミ厳しく、そういうことしちゃいけない、そういうことしちゃいけないなんてことを言うんじゃなくって、自分は関係ないようにして、なんてことするんだみたいなことを言うんじゃなくって、 そうじゃなくて自分もまた罪人として、キリストによって許されたものとして、イエス様が柔和な心をお持ちのように、イエス様に従ってこの柔和な心で人々に接してご覧なさいって、そしたら人々が立ち返るってことはそうやって起こるんだよと、そしてそうやってキリストの律法を実践してごらんと、キリストがなさったようにやってごらんと、そして、そうした時に、そうするところにキリストの御心ってあるんだよというようなことが語られていたんですね。つまり愛によって互いに仕えるってことがこうやって言い換えられているわけです。なんか怖い顔して眉間にしわ寄せて、こう生きなければならない、こう生きなければならないってやるんじゃなくって、キリストに許されて愛されて、キリストを知っている者として、キリストが一緒にいてくださるんだから、このキリストの心でもって人々と接してごらんと、そうやって生きてごらんと、その時に立ち返るってことが起こる。そうやって生きるってことがキリストの御心ではないか、これが善を行うということだというふうに語られているわけです。要するに、ここをこうやって見ていくと、一つ特色がありまして、私たちが普通に考える意味での善を行うというのとは随分違うんだよってことなんです。善を行うというとね、私が思い出すのがあるんです。年代があって、皆さんの中では何言ってんのと思われる方もありますが、分かると思われる方もあると思います。昔私が子どもの頃にずっとしばらく続いていたコマーシャルがありました。そのコマーシャルはどういうコマーシャルだったのかというと、なんかおじいさんが出てきて、子どもたちがわーっていっぱいいて、1日1膳とかってやるんですよね。1日1膳みたいな、何言ってんのかって思われる方もごめんなさいね。要するに良いことをしましょうみたいな、良いことしましょうみたいなコマーシャルなんです。1日1回良いことしましょうみたいなコマーシャルが、あって、しょっちゅうそれ聞かされるわけですね。で、私はなんか善行というと、そういう良い行いをしなさいっていうと、なんかそういうイメージがつきまとってくるんですよ。で、これはね、皆さんそれぞれ、私は全部分かりませんけれども、全ての人分かりませんが、それぞれイメージがあると思うんですね。そしておそらく聖書が語っている事柄と、皆さんや、つまり私たちが持っているこの良い行いというものに対するイメージは随分開きがあるんじゃないかと思えてならないんです。なんかしら孤独な響きがあるんです。良い行いをしなさいっていう時に、なんか私が自分一人で切磋琢磨するような感じですね。いわゆる道徳、道徳的な響きみたいなものがあるわけですね。少なくともここで語られている愛によって互いに仕える、柔和な心で人と接するみたいなのとはやっぱりだいぶ違うじゃないでしょうか。要するにキリストにある許しを持って、他者と関わっていくという非常に特別なことがここで語られているわけです。キリストにある許しを持って、その許しの心を持って、罪を許してくださるキリストを本当に仰ぎながら、このキリストと一緒に、キリストと共にあることの中で人々と接してごらん、そうやって接し続けてごらん、そうやって生きてごらん、それが善を行うってことなんです。また何よりも違うことが、もっと根本的に違うことがあるんです。一般的な意味でのこの善行、この日本の社会でのさっきの一日一善みたいなコマーシャルで言うような良い行い、善行というのは、これは言ってみれば自分の行いなんです。自分でやりなさい、自分でやれみたいな、自分の力でやれ、自分で訓練してやれ、自分で精進してやれみたいな、そういうものです。つまりもうちょっと別の言葉を言うと、私がする、私の力で、私がやるんだみたいな、やる気満々ですよね。私がやるみたいな、 一日一善っていう感じでも、御国聖書の良い行いというのは違うんです。そういうもんじゃないんです。私たちはどうしても愛せないんです。先週ね、私がここで説教した後に、何人もの方たちからなんか感想が不思議にも語られました。先生難しいですね、柔和に生きるってのは本当に難しいですねって。この御言葉を通して自分なんか突きつけられましたみたいなことを何人かの方たちが感想として述べられました。自分にはできない。本当にそうですよね。でもそのできないことが求められているんですね。私たちはどうしても愛せない、愛する力がない、それどころか人を憎しんで敵対してしまうんです。でもそんな私たちをキリストが救ってくださった、愛してくださった、そして今も救ってくださっていて愛していてくださる。そしてこのキリストは私たち放っておかれないんですよ。この愛せない、愛そうとしない、すぐ人と敵対してしまう、憎しんでしまう私たちをキリストはお見捨てにならないんです。そしてそういう者たちに導きを与えられるんです。そして今日の聖書の箇所、ずっとこの前後で語られている、この5章6章になってずっと繰り返し語られていることは、聖霊の導きということです。聖霊に導かれて生きなさいということが、聖霊に従って生きなさいということが5章の16節以下で語られておりますね。ここは重要なんです。で、愛に生きる力がない私たちですが、聖霊によってその導きによって生きるところで愛に生かされていくわけです。つまり最初から自分の力じゃないんです。そしてこの聖霊によって導かれていくときに実が結ばれていくというんですね。その実の最初を見てください。22節ですね。愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制ですとあって、これ全部多くのことは なんか他者と本当に接して使い合って生きるために必要なことが語られているんです。そういうものが与えられていく。そしてそしてこう愛、要するに愛によって使えることができない私たちに聖霊が導かれ、聖霊の導きが与えられて、そういうところで私たちは良い行いに導かれていくわけです。ですから今日の箇所で、キリストによって救われたあなたたちは良い行いに生きるようにと語られているんですが、ここでですね、注意しなくちゃいけないのは、自分であれみたいなことを、救われたのはキリストだったね、あとは自分でやれみたいなここからは最後まで自分でやらないといけないよ、だから良い行いを続けなさいって、自分でやれみたいな、自分で良い行いしろみたいにして言われてるんじゃないんです。そうじゃなくって、全く反対でして、救われる時に神の恵みによって救われたように、キリストによって救われたように、救われた後もですね、キリストにより頼み、聖霊により頼んで生きようと、神の恵みによって生きようと、そうして生きた時にですね、愛によって互いに仕えるってことが起こされていく。そういうところに生きようと、自分により頼むことをやめろって言われてるんです。そのことが最もよくわかることがあるんですね。それは7節後半から8節でこう語られていることです。人は自分のまいたものを刈り取ることになるのです。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、霊にまくものは霊から永遠の命を刈り取ることになるのですとあります。ここで肉にまく、そして霊にまくとあって、自分の肉にまく、霊にまくっていうふうにして区別されています。自分の肉っていうのは、これは肉というのは人間の肉体のことだけじゃなくって、これは人間存在そのもののことなんです。要するに自分そのものみたいな、心も体も含めた人間が肉なんです。肉体のことだけじゃないんです。つまり肉に巻くっていうのは自分の力に頼むってことです。 自分の力に頼んで生きたときに滅びを刈り取ることになる。そしてもう一方、霊に巻くって言われているんです。ここで気づいてくださいよ。自分の霊に巻くとは言われてないんですよ。肉の方は自分の肉に巻くんです。霊の方には自分の霊っていう字が出てこないじゃないですか。つまりこれは聖霊なんです。だから聖霊によりとどめって言われてるんです。それって自分により頼んで人を愛そうとするんじゃなくって、自分の力や自分の経験や自分の能力により頼んで人を愛そうとして生きるんじゃなくって、聖霊により頼めって、本当に神様により頼んで神様に助けていただいて会いに生きてごらんって、そういうことがここで語られてるんですね。そういうことなんですね。この手紙というのは神の恵み、キリストの恵み、聖霊の恵み、要するに三位一体の神の恵みというのを語っているのがこのガラティアの信徒の手紙です。救いにおいて決定的なのは人間の行いなんかじゃない。もうみじんも1ミリミクロンも1ミリも1ミクロンも人間の行いなんて入らないんだ。全くキリストの恵み、神の恵みによって人は救われるって言ってるんです。それがこの手紙です。その救われるっていう時にですよ、それは私たちが信者になる、洗礼を受けるまでのことが語られてるわけじゃなくって、それだけじゃなくって、実は私たちが終わりまで本当に導かれていく、天寿を全うし信仰の生涯を私たちが全うする、もうそのことも全部もう全く神の恵みですよ。救われるまではキリストで、あとは自分みたいな生き方をは違うよって言ってるんです。そうじゃなくって、もう全部キリストですよ。そして本当に神様により頼んで生きた時に、私たちはイエス様に本当に頼って生きた時に、私たちのようなものであっても会いに生きれるぞと、生きれるぞって言ってるんですよ。そういうことなんです。これはね、本当大変なことだってことも知ってるんです。この今日の聖書の言葉は、パウロは。ですから9節でもう一度こう語られていることに耳を傾けましょう。たゆまず善を行いましょう。飽きずに励んでいれば時が来て身を刈り取ることになります。この飽きずにと、飽きずに励んでいればと、この飽きずにですが、これは海疲れずにと、要するに疲れ果てずにっていう言葉にも、また落胆しないでというふうに翻訳することもできる言葉なんです。落ち込んじゃうということですね。絶望しちゃうみたいな、絶望しちゃわないで励んでいれば。逆に言うと、私たちはもうダメだって思っても諦めちゃいやすいんですね。そういうところに陥りやすいんですね。自分はどうしようもない、教会なんて愛し合うことなんかできないって、罪がまたあるわけですね。私たちはキリストに救われても罪人なんです。そして根本的にはですね、また私たちは自分により頼もうとするものを持ってるんです。そしてキリストの恵みじゃなくって、自分の力に、知恵に、経験により頼む、聖霊により頼む生き方に生きようとしないという性質があるわけです。そういうものによらないということですね。で、また何よりもこうやって生きることは、目先のことでは、こういう聖霊により頼む生き方っていうのは頼りなく思われるんじゃないでしょうか。何も生み出されないようにことに思われることも少なくないんじゃないでしょうか。こういう生き方みたいな、むしろダメだっていうふうにこの世では言われるんじゃないですかね。自分で頑張らないなってみたいな、するに私たちは祈りがないとダメってことなんです。礼拝がないとダメってことなんです。 礼拝して神様につながってないと、キリストに本当に本当にキリストイエス様につながってこう恵みをいただいて生かされない、生かされた時に変わってくるわけでして、でもこれをなかなかこの世では理解されないわけです、まあ、例えば今コロナ禍で、ね、不要不急って言葉死ぬほど聞いてきたじゃないですか。不要不急じゃないことはやめなさいみたいなああそしてこの世の中では、で私が、まあ、例えば牧師してると、牧師さん教会どうしてるのって、やってますって、やっとるんかって、心配やなみたいないうことを言われたりします。この世の人たちから見れば、私たちがここでしてることってのは不要不急なこと、不要不急っていうか、まあ別に後回しにしてもいいこと、一時心理に関わらない、まあそんな大事なことじゃないっていうのが、まあ、この世の見方です、まあ、そうなんだなと思いますで私はそれをなんか変えないといけないとかそういうんじゃなくって、まあ、そういうもんなんだと私は思っています。問題は私たちがどうするかなんです。私がどう思うか、どうやって生きるかなんです。私にとって違うんです。ここで礼拝していくことは命かかってんです。そうじゃないとどうにもならないんですね。じゃないですか。愛に生きれない、できないんですよ。キリストから恵みいただかないと我慢できないし、もう落ち込んじゃうし、絶望しちゃうしですね。そしてね、今日の聖書の言葉は、まあ、そういうところで、まあ、生きろって、キリストにつながって聖霊の導きによって生きろと、そういうふうにして善を行って生きろと、愛し合って生きろと言われているわけです。私は今日の聖書の箇所を最初読んだ時ピンときませんでした。なんか苦しいことが書かれているのかなと思いました。もう一回声に出して読んでみました。皆様もしできたら今日お帰りになってご自宅でやっていただいたらいいかと思うぐらいなんです。ゆっくり声に出して読んでいきました。そして声に出して読んでいった時に響きがあるんです。言葉の響きがあるんです。そして後半になって呼びかけていくんです。たゆまず善を行いましょう。ですから今時のある間に善を行いましょう。私は声に出して読んで言葉を聞いたときに、ああここに明るい響きがあると思いました。ああ希望の響きがあると思いました。こうやって生きるときに必ず刈り取ることができるようになる。愛に生きることは決して無駄になることはないんだと言われているんです。そしてここでは驚くべきことに終わりの日、最後の審判の日が見つめられているんです。最後の審判の日というとなんだか怖いイメージがあるんじゃないでしょうか。なんか怖いな怖いな怖いなみたいな。この日来ないでねみたいな。だけどそうじゃないんですね。そうじゃないです。むしろここでは希望なんです。これがあるからなんです。本当にこの時に本当に明らかになるよって、ある人はこう言いました。今日の聖書の箇所について、今日の聖書の箇所は穏やかに飽きずたゆまず善に、つまり愛に励む人生の緊張と希望を語っている。私たちの人生には希望があるんです。教会生活にも希望があるんです。そしてここには全ての人々ということがまず語られて、さらに信仰によって家族になった人々に対しても善を行いましょうと語られています。ある人はここで言いました。ここで特にと言って教会の内部への愛が何よりも強調されている。それは問題だと言った人がいます。言ってる人がいます。仲介者の中で。でも私はそう思いません。 どういうことかというと、教会の中で愛し合うこと、これは当たり前のことじゃないと思うんです。教会の中で愛し合うこと、信仰によって家族になった人たちと愛し合うってこと、結構難しいことってか、ものすごく困難なことなんです。いや、教会の中で愛し合うのは外の人と愛し合うよりも簡単だって思ってるかもしれません。外の人を愛するよりも教会の中の人たちを愛することの方がずっとずっと簡単だって、そうなんでしょうか。そうじゃありませんよ。難しいですよ。家族ですからいろんなところ見えてきますから。ある人は教会は愛の学校だと言いました。教会ってところはつまずいてなんぼなんですつまずくんです。つまずくことにむしろ意味があるんです。できないんですよ、みたいなことを経験するんです。だけどそこに意味があるんです。そこでどうするかなんです。問題はその時に愛がないってことを突きつけられて、イエス様、この私に愛をください、聖霊をどうぞ 愛に名を生かしてくださいって祈っていく、そのところで変えられていくっていうことがあるんじゃないでしょうか。そしてそういうところに生きたところで初めてまた全ての人を愛するっていうところにも、その真実の愛に触れていったところで起こされていくんです。パウロはそのことを知ってるから、とりわけ信仰によって家族になった人たちにまず会いに行きなさいって、ちょうど高齢者を覚える日ですよね。信仰によって家族になった幸いを一緒に覚えて愛することに生きればいいですね。そしてもう一つ、私思い出したことあるんです。もう14、15年前のことなんですが、私大阪にいた頃、伊丹にいた頃、長期休暇を一回いただきました。そしてフランスのテゼというところにリュックを担いで、無謀にもと言いますか、出かけていきました。どうしても行きたかったんです。私たち夫婦の共通の友人で奥めぐみさんという方がいました。彼女は若くして乳がんを患って召されてきました。で、彼女が私たちによく言っていたのが、このテゼっていうところがあって、とってもいいところなんだよって。教派がいろんな教派の人たちが集まって、若い人たちが集まって賛美歌を作って、みんなで賛美をしたりして集まってるらしい、すごくいいところで、私は行きたいのみたいなことを話してくれてました。私ずっと気になっていて、そのことについて調べて、そして改革家教会でも長老の方で、このテゼで、教えておられる方がおられまして、教授資格を持っている森川さんっていうんですけど、その先生がおられて、紹介がありましてですね、その方も紹介してくださってテゼに出かけました。リュック担いで、そして創立者の方、1名はちょうど私が行く前に、ロジェという人なんですが、召されました。ある事件で、殺人事件でした。そして1ヶ月経った後、私はそこに行きました。そしてそこで、1週間過ごしました。このテゼ共同体ってとっても大事にされているのは愛し合うことなんです。互いに愛し合いなさいという言葉が御言葉にあった。そしてそこで、世界中の若者を中心にした、若い人たちを中心に世界中の人たちが集まってきて、教派を違え、言語もいろんな言葉が飛び交います。フランス語、英語、スペイン語、ポルトガル語、ギリシャ語、もうやはりいろんな言葉が喋られるような場所です。私はそこでどうなるかわからないままに生活を始めて1週間過ごしました。そしてそのテゼ共同体の核になっているのは、3回の1日3回の礼拝です。そして食事をする、ずっとキャンプ一年中やってるような場所なんです。でそこで過ごしていきました。で私だんだん気づいてきました。 このテゼで本当に大事にされていることは何かってこと。美しい賛美が捧げられるんです。今もずっと続いてるんですけど、いろんな国の人たちが歌ってるんです。違うところだらけの人たちが集まって歌を歌って、そして一緒に交わっている。でテゼを作った人たち、創立者の人たちは天国のを見せたかった。こういうふうにしてみんなが一つになるってことが起こりうるんだと。でそういうことを経験させたかった。教派同士で争ってきて、いろんな違いで争ってきたことを、ヨーロッパですから、そういう場所でそういうことを見せたかった、そういう場所を作りたかったと言って、まあ、テゼには若い人たちが実際今でもたくさん訪れ続けてきます、若い人たちだけではもちろんあります。教会はヨーロッパの教会は随分寂しくなったんですけど、テゼだけは今でも盛んだと言われます。どうしてかというと、みんながやってくる、どうしてかというと、ここに愛があるからです。そして私は気づきました。びっくりしました。自分でも、あ、疲れてんだなってよっぽど疲れてたなって、自分がもう愛し合うなんてこと、もうなんか求めてないみたいな、そういう自分に気づかされました。このままじゃダメだなと思って帰ってきたんです。テゼっていうのは、まあ、そういう経験をさせたかったみたいですね。させたい場所みたいですね。でも私は本当はこういう現実の教会でもそうなんだと思うんですね。こうやって礼拝の場所っていうのは、私たちが本当に一つになって、いろいろ違いがあって、いろいろなことが違うけど一つになって互いに愛し合うってことの中に私たち置かれている。そして実際私たちは愛にここにあるように生きることを諦めちゃうし、どうにもならなくなるし、でもそのどうにもならなくなったところで、愛し合うことに招かれている場所、これがこういう教会であります。そして私たちは限りがあります。今生きている、生かされているっていうことは本当に幸いなことなんですね。そしてそれはチャンスなんです。今時のある間に、今時のある間に善を行え、愛を持って互いに使い合え、そう言われているんです。肉に巻くんじゃなくて霊に巻け、自分の霊に巻くんじゃなく、自分の肉に巻くんじゃなくて霊に巻け、自分の肉に頼るんじゃなくて精霊により頼んで生きろって、そしたらやがて実を結ぶよって。諦めちゃダメなんですね。本当に破れる教会生活ですけど、諦めない、そこでこそ聖霊により頼んでいきたいと願います。信仰による家族としての教会の姿が今日もここで浮かび上がっています。神の御心がここに生きるように、そのように私たちに語りかけられている、そういう御言葉として聞こえてきます。あなたはここに生きよ、愛に生きよ。お祈りします。父なる御神様、今日こうして私たちに愛に生きることへの招きを聞かせてくださり感謝します。どうぞあなたの愛に生きる私たちが同時に互いの愛に生きることができるように、使い合うことをここに起こしてくださるように。私たちはその力のないものです。そしてここに生きるときにそのことは鮮やかになります。そして悩みます、痛みますけれども、どうぞこんな私たちをなお生かしてください。キリストイエスの御名によって祈り願います。アーメン。賛美を歌います。賛美歌519番です。